皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は問題は未来に向かって解決するという話です。よくですね、三方一両損とか三方よしとか、ありますね。三方一両損というのは相乗効果をマイナスにして、で妥協しちゃうというやり方でしょ。三方よしっていうのは相乗効果をプラスにしてね、みんなでそのより、幸福を味わおうっていうわけでありまして、どちらもすごく普段よくある現象ですね。でしかしそういうその問題の解決の仕方ですね、相乗効果をマイナスにするにもプラスにするにも、その基本的に今この場でね、なんかその問題解決しようと思うと実はあんまりやり方がないんですよね。例えばその博打ってのはですね、その場で集まった金をみんなから集めた金を勝った人に分配するでしょ。あれその場でやるのが原則なんですよ。負けた人からその場で徴収し、勝った人にその場で渡すっていうのが博打の基本でありますから、負けたからって言ってですね、ちょっと待っては通用しないんだね。それはやっぱりもし金がないなら借金してでも払うと。でだからとにかく博打っていうのはその場その場で全部決済して、勝ち負けを決めて決済していくと。勝ち負け決まる決済、勝ち負け決まる決済だから、その借金がねえらい増えちゃったとか相場負けたと言ってもですね、未来に向けて解決することは実はできないんです。これが博打なんです。博打は常に今解決しなきゃいけないんです。過去のこともどうでもいいし、未来のこともどうでもいいし、っていうのはその過去のことっていうのはその博打に持ってきた金ね、金の氏素性です。これ過去稼いだんでしょ、盗人で持ってきちゃったのか、自分で稼いで持ってきたのか、誰かもらったのかね、金にも渦出場があるでしょう。そのお金の過去の話なんですよ。でその過去も基本的に問わないのが博打なんです。それからその金どういうふうに使うか、これも言わないのもですね博打です。負けた人はですね、その負けた金どっから借りてくるかも言わないし問わないし、勝った人はその勝った金で次何使うか、これも問わない。まさに博打っていうのはですね、今しかない世界、これが博打なんですよね。でだから博打好きな人っていうのは、言ってみると過去も未来もなく今だけ生きてるわけだね。だから昔から博打の悲劇はすごいわけでね、物語とか落語にもありますようにですね、働いた金ね、夕方にはもう酒と一緒に博打で消えて、家帰ったら何してんてんだとかね、そういう話よくあるわけでありまして、相場なんかもそうだわな。基本的には今しか考えてないから見境がないわけね。中毒になっちゃう人いるんですよ、相場中毒と言いましてね。だからそういうのを見るとですね、非常に普通の人間の生活の仕方、組織の運営の仕方とはだいぶ違うことが分かります。すなわちこの今だけでね、過去も未来もなく今だけで全て決着するっていうのは、普通の我々の生活や仕事の中にはあまりないことであります。お金の素性、その人の素性だってずっとですね、過去からつながって今にあるわけだし、でこの今の生活組織も基本的に未来に向けてつながるわけですからね、今ここで全部問題解決してそこで決済しちゃうってことは基本的にはないんですよね。で基本的に問題はですね、そのいろんなお話し合いとかなんかするんですが、普通なんかあんまりこう収まらないですよね。でやっぱり解決する一番いい方法は未来に向かって解決するってことなんですよ。時間軸を上手に使うんですよ。例えば一つはですね、分かりやすい例で言うと、一握りの小麦の種があったと、米で言えば米にしましょうか、種もみがあったと、一握りのですね。でこれをですね、二人で分けるとすると、一握りのこの種もみですから食べたってすぐなくなっちゃいますよね。でそれを分けるったって、なかなかそれは、大した、何もないわね。腹なんか、いっぱいにならないと思いますわ。でもこの種もみをですね、そのまくわけね、苗を作って、それで田植えをしてですね、早いところは3ヶ月、遅いところでも5ヶ月ぐらいはできますか、米になりますよね。でそれこそ一握りの、種もみだってですよ、ちゃんと育てばですね、 それはものすごくたくさんのご飯食べられるんじゃない、それ。本当にね、もうたわわにその収穫できればね、ものすごいたくさんご飯食べられますよね。要するに今この種もぎの、なんて言いますかな、取り合いをしたら双方ですね、負けで終わりですよ。全然腹いっぱいにならない。しかしこれをね、3ヶ月とか5ヶ月とか少し待ってね、でそれから収穫してですね、分ければですね、双方食い切れないぐらいその米が得られる。こういうことってのは世の中決して珍しくないんですね。だからその賢いその問題解決法っていうのは時間を上手に使うんですよ。その何て言いますかね、人間の考える時間、特にデジタルな時間っていうのは全く無機質でありますからね。それこそもう最近はなんかスマホ中毒とか言って、もう朝から晩までスマホいじってる、あれなんかその素早くどんどんどんどん画面見てるうちになんか頭おかしくなっちゃうらしいんでね前頭葉が退化するんだとか言ってた人いましたけど、まあ確かにそうかもしれんね。で基本的に自然はですね、そういう時間では動いてないんだね。やっぱり例えば植物だって動物だって、そんなスマホでねちゃっちゃいじくるようなスピードじゃ成長しません、変化しませんでしょう。まあそれなりの時間で動いてきますから、まあ、自然の時間っていうべきでしょうかね。自然の時間の中で会計するっていうのは実はとってもいいことなんですね。まあ、例えば、まあ、病気になるとしますよね。で今は確かに病気で動けないけども、まあ、ちゃんと病気治せばね、まあそれちゃんと動けるようになるじゃないですか。だからそうするとね、まあその病気っていうのはまあある意味では少し休んでですね、体を整え直す時だというふうに考えればですね、この先病気治ればねさらに活躍できるわけですから、いかにこう真剣に病気を治すかってことにまあ注力してもいいですよね。あるいは今仕事がないってことがあっても、なんかいろいろチャンスが巡ってくるかもしれないし、なんか自分なりに価値観変えて努力すればまたいい仕事見つかるかもしれないから、今日は仕事がないけども明日仕事があるかもしれないと言って努力してもいいですね。もうこれは昔から何度も何度も皆さんに今引用していると思いますけども、チャーリー・チャップリンのライムライトという映画でしたかね、人が生きていくためには3つのものがあるという映画が出てくるんですね。夢と想像力と少しのお金ですね。まず夢というのは、その朝起きた時に夢の一つもないと起きる気がしないですよね、はっきり言ってね。なんか本当に今日も一日辛いことだけやってくたびれまくって夜寝るまで何もない、それしかないと思ったら朝起きる気がしませんですよね。だからやっぱり夢の一つもないとですね、非常に厳しい時代に朝起きる気がしないんですよ。2つ目は想像力ですね。夢に近づくためにどうすればいいかってことをちょっと考えるってことですね。いつまでも夢ばっかりだと疲れちゃいますから、その夢を実現に向けて具体的に今日何をどうすればいいかを考える、想像する、これがその想像力じゃないですか。そうするとこの想像力を働かせると一歩夢に近づくんですね。で3つ目が少しのお金で、要するに明日まで食いつなぐお金があったら、そのまあ明日またトライできますから、未来づくりにね、とにかく食いつなぐことができる。だから明日まで食いつなぐお金さえあればね、とりあえずなんとかなると。だから非常に合理的なんですよ、夢と想像力と少しのお金っていうのはですね、本当それで未来作れますね。それこそまさにですね、未来に向かって解決するってやり方です。今何もないんですね、今何もないんだけど未来に向かって解決するっていうのが、まあ、今のそのライムライトの言ってる話でありまして、基本的にはこれがですね問題解決の普通のやり方です。デフレの時代はですね、なんかやっぱり今だけ金だけ自分だけだから、その未来に向かって問題解決するってことはやらないんで、なんて言いますかね、その今解決できない問題は隠蔽するか偽装するかでやってたんだね。今できないことがあったら隠蔽か偽装で対応しましたから、それは後でひどいことになるのは当たり前だわね。今なんかやんなかったらですね、それはなかなか難しいと思いますよ。だからいつまでも飛ばしてて、で飛ばした人は辞めちゃったと退職金もらって辞めちゃったとかね、そんな話決して珍しくないでしょ、はっきり言って。だからね、どうにもなんないわけ、そんなことやってんとね。でですから、まあ問題は未来に向かって解決するってことで、やっぱこう時間をですね、いかに有効に使うかなんですよ。だからいつもこう揉め事とかどうしようかって言ったら、例えば分け前の話とかね、未来志向で言って、だから未来に向かって共にコミットするっていうことが必要なんですよ。共に一緒に未来を作るという暗黙あるいは明示的な約束があって初めて解決できる問題は たくさんあるんですよね。今なんかここであってここで別れるだけなら一切もうね取り合いになってしまうけども、共に一緒に未来を作るというお互いのやる気、それからまあ献身的な努力いうものが保証されればですね、保証っていうかちょっときついかな、その努力をお互いしようと思って行動すればですね、まあ、そこで問題解決ができますよね。一人じゃできないことも何人か集まって少し努力すれば形になるものはたくさんありますからね。だから本当に今のだとですね、もうコンプライアンスなんとかいう話がねややこしいのいるままでありましたから、問題があったら今ですね、まあ、処分するしかないと、今決着つけちゃいと、で二言目には株主株主って言うんだけど、別に株主のとこ行って談判する人って見たこと聞いたことないんだね。大抵の人がそうですよ、大抵の経営者ですね、株主のとこ行ってですね談判してね、で交渉して自分のやり方を貸し取ってくる人とはほとんどいないですよ。なんか年金がどうのこうの言ってですね、なんかしょうもない言い訳ばっかり言ってですね、何もしてない人がほとんどですね、見てると特に大きいところとそうですよ、仕事したフリッツので、あれはもうだからダメですから、でその時間をもって会計するときですね、人の能力の発展とか社会情勢の変化とか、そういうの戦略的に考えなきゃダメですよね。特にこの時流っていうのはですね、このやっぱりその時間っていうのは自然の時間と、もう一つちょっと同じようで違うのがこの時局の流れってありますよね。これから金利は上がってきそうだとか下がってきそうだとかね、それがトランプの時代になりそうだとかね、こういうのっていうのはこれからどうやってこの生きていくか成功するかにおいてすごく重要なことなんですよね。そういうなんか時流の中でしか人は生きられないんで、時流がどうなるかっていうことを頭に入れた上でですね、未来をこう考えてね、どういう未来になるかってことをある程度想定して、その想定した未来に向けてなんか準備し問題を解決していくと、こういうふうにしなきゃいけないわけね。だから必ずですね、この時流の想定は必要なんですよ。今までさっき言ったね、博打の世界ですから、今日買って今日分配すれば、今日負けて今日借金して終わりみたいなことでねやってましたから、そんな話は興味持たない人多くて、だから何が美味しいとかね、どこの海が綺麗とかですね、まあそれいいんだけど、それだけで終わってるとなんか生活や仕事もですね非常に刹那的になっちゃって、本来もっと努力して行動すればもっといろんなことができたのに、何もできないまま時間を浪費しちゃったという結果になることは見てるとすごく多いですよね。そんなのんきやってるからあんたねひどいことになっちゃったんですよと、後からなんか言ってもね、でなんか切羽詰まってでたらめ放題またあえてやっちゃってもっとひどいことになっちゃったとかいう人も本当に今見てるとたくさんいますよね。あんたなんでそんなことやったのって感じになることが結構多いんだね、まあ、知らなかったからとか言うんだけども、まあ言い訳ですよね。そんなこともあるんで、まあ、ちょっともう完全にこう出すデフレになってきましたから、まあ、頭切り替えていただかないといけませんですね。で、それからその過去に向かって時間を遡るってのあるんですよ。これが実は皆さんね、歴史を継承するってことなんですよ。問題の解決は歴史の継承によって行うってことも実は珍しくないんです。例えばですね、この地域はもともとこういう土地柄でありますから、こんなふうに皆さん生きてきたんですっていう厳然たる事実があるとですね、まあ、それを受け入れるかどうしようかって一つの選択肢がありますよね。全く過去がない自分ということだと何でもできるし、だから何していいかわからないってのがあるんだけども、この地域は代々こうやって農業を営んでいたとか、営んできたとか、こんな風にして暮らしてきた、なりわいがこんな風になってるっていう、そういう過去からの情報があるとですね、それに基づいて、ああじゃあまあそういう流れであれば我々もその線に従っていきましょうかで、一つその結論が出ることありますよね。なんとでしょうかね、このかつて外言のね小黒編集長が懐かしい未来っていう言葉をお使いになりましたけども、まさに懐かしい未来で、その過去の歴史が誘うね一つの共感、あるいは一つのプロトタイプ、これが未来のひね型になるんですね。懐かしい未来ですよね。そうすると、まあ先々のことばっかり考えても、なんかもうこれよくわからんしっていう時は、過去に時間ちょっと戻してみてですね、昔どうやって暮らしてたの、何やってたの、みんなの思いはどこにあるの、これを再確認するとですね、いや結構意外にですね話まとまることも多いんですよ。から例えば金の話もそうですけども、その歴史の継承、あるいは地域の継承って言うんでしょうかね、人々の生活の継承っていうと割となんかお金は集まりやすいんじゃないですかね。 なんか勝手にいろんなこと入れたいから金出してよって言ってもなかなか出さないかもしれないね、人はね。しかしこの地域で意味あることをやりたい、地域の個性を未来につなげるために意味あることをやりたいっていうと結構お金出してくれるんじゃないですか。それから例えばその技の継承ですよね。もうなんか最近そのね、経営者とか職人さんが高齢化で辞める会社も多いですよね。でもやっぱりその過去からつながったも連綿としたものがありますから、過去からの遺産を継承するための新しい会社を作るっつったら、それはそれでまた人も金も集まってくるんじゃないですかね。だからこれはですね、この時間を後ろに戻すんですよ。過去に時間戻して、過去の時間を共有することによって、過去の時間に共感することによって未来が作られていくって、こういうやり方なんですね。ですからいつもですね、時間軸を使うんですよ、問題の解決は。金がないっつったら、いや、どうやって金稼ごうかな、いつまで支払い待ってもらおうかな、支払い待ってもらうだけじゃなくて、どうやって稼ごうかなって話と一緒ですね。それから自分が何者か分かんなくなったら、自分の歴史たどってみればいいわけですよ。自分の家の歴史でもいいです、地域の歴史でもね、たどってみればいいわけですね。それからあと、まあそうだな、会社でどんな新規事業やりたいと思ったら、新しいね、テクノロジーをこう眺めてみるのもいいですよね。まあ、量子テクノロジーとかいろんなテクノロジーありますから、それを眺めてみるのもいいんだけども、温故知新ってことがあって、その古い技術をもう一回焼き直したものですね。職人の技ですよ。そういうものが今結構付加価値高いことが多いんですよ、どんな分野でもね。そうすると、目新しいものじゃなくて、古くから伝わってるものだけども、もう一回現代風にリノベートして、技を磨けば、技を入れれば、もっともっと立派な商品として新しいものに負けず劣らず、それは人々が使ってくれるものはいくらでもあると思いますよ。実際にそうやって人で、まあ伝統工芸の世界とかそれを応用したところでたくさん今あるでしょう。だからそういうのもやっぱりいつもその過去を振り返ってみるということですね。で、まあそんな意味でですね、このまあ問題の解決というのは未来と過去と時間軸を行ったり来たりしながら決めると、まあ大体分かりやすいと思いますね。冒頭言ったように、博打っていうのは今だけなんですよ。全部今だけだから、これが極めて非人間的で、あまりやらない、人としてあまりやらないやり方で、だから過去現在未来を一体とつなげるっていうことですね。歴史の連続性ですね。で、私はこれをまあこれも一つのグレートコラボレーションって言ってるんですけどね。まあここをやっぱり押さえていけば大体いくかなと思うんですね。で、まあこれからじゃあ具体的に未来どうなるかなんだけど、見てると分かりますけども、非常に自然に回帰する人たちと、ますますデジタルワールドにそののめり込んでいく人と2つに分かれてますよね。本当にそのスマホ中毒みたいな人っていうのは、まあ大人でも言いますよね。まあそれが仕事っていう人もいるけども、まあそうじゃないと生きていけないような人もいて、だからなんか、なんて言いますかね、コンピューターと接していないと何もできないような雰囲気の人と、コンピューターも使うんだけども、自然の中でこう生きていく、アナログなたくましさを大事にしながら生きていく人と、まあ、2つ分かれてきてますよね。で、やっぱり自然の中で生きていく人の方がバランスはいいように見えますね。意思決定にしろ、行動にしろ、とてもバランス良くて安心感があるように思いますね。一方、デジタルだけの人っていうのは、まあ、本人一生懸命やってますから、まあそれはそれでいいのかもしれませんけども、ちょっと奇妙なところがありますよね。長年そういうふうにやってるとね、奇妙な発想とか奇妙な振る舞いになってくるところがあって、そうするとやっぱり広がりに限度がありますよね。まあ世界なんかもっとすごいのたくさんいますね。とんでもないのがね、そこに麻薬まで入ってきちゃった人が世界中たくさんいるんで、麻薬とか戦争とかね、まあ本当なんか発狂しちゃってるような人って結構いますよね、世界見てるとさ、ネットなんかでもね、それから書いたもんでも、それから動画でもね、ああなっちゃったらですね、ちょっとなかなか難しいんじゃないですかね、はっきり言って。なんかちょっと難しいような思いがするんですよ。だから今後はですね、まあ上手にですね、この何て言うのかな、アナログの熟練な技を大事にしながらね、行く世界の方をやっぱり睨みながら、そっちのへの関与を増やすようにやってった方がいいと思いますね。だからもうデジタルアナログで言うならば、アナログ主導でデジタルがついてくるぐらいの発想でいいと思いますよ。デジタルの仕事をする人もアナログのなんかないとやっぱり疲れちゃって続かなくなると思うんですね。 反応反 X みたいな話昔からありますけども、ああいう発想で反応反デジタルみたいなね、こういうもんでも十分かもしれませんね。じゃないとなんか続かないんじゃないかと思うんですね。まあそんなような方向性が何となく見えてきますんで、まあじゃあ具体的に自分が抱えている問題をどのように解決するか、そういう新しいね発想の中で決めていただいたら、それなりに答え出てくると思いますけどね。まあ頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、問題は未来に向かって解決するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。